さて、今回はですね、アーシング、またはグランディングとも呼ばれる、ちょっとユニークなアプローチについて深掘りしていきます。手元の資料を見ると、これはかなりその理論から実践、科学的な議論まで、網羅した分析レポートになってますね。
そうですね。かなり詳しい内容です。
はい。で、今回の深掘りのミッション、それはあなたが、アーシングのまあ核心をつかんで、その可能性についてご自身の視点を持てるようになるということです。一言で言うと、私たちの体を直接、あるいは間接的にですね、大地につなげると。
ええ。
それで、地球の持つ自然な電気エネルギーを取り込もうと。そういう考え方。まるでほら、電化製品のアース線みたいな。
ああ、なるほど。その例え分かりやすいですね。で、面白いのが、まさにその点で、現代の生活って、例えばゴム底の靴を履いたりとか、
あ、はいはい。
あるいは、ほとんどの時間を屋内で過ごすじゃないですか。
確かにそうですね。
これで私たちは、まあ、知らず知らずのうちに、地球とのその電気的なつながりをこう、断絶してしまったのかもしれないと。
失われたつながりですか？
ええ。で、この、失われたつながりが、もしかしたら、現代人に多い、慢性的な炎症とか、心身の不調の背景にあるんじゃないかっていう、まあ、そういう問いかけが、アーシングの出発点なんですよね。
なるほど。現代生活に対するある種の、こう、アンチテーゼみたいな感じもしますね。では、その科学的な根拠とされる部分、それから具体的なやり方、そして、まあ、どこまで信頼できるのか、一緒に見ていきましょうか。
はい、ぜひ。
資料の、中心的な主張としては、地球の表面には自由電子っていうのがこうたくさんあって。
ええ、ありますね。
これを体内に取り込むことで、すごく強力な抗酸化作用が得られるんだ。という点ですね。
まさにそこがキーポイントです。私たちの体内で、老化とか病気の原因になる活性酸素種 ROS ですね。いわゆるフリーラジカル。
フリーラジカル、はい。
これって実はプラスの電気を帯びてるんですよ。
へえ、そうなんですか。
で、アーシングで地球から供給されるそのマイナスの電荷を持つ自由電子が、これらのプラスのフリーラジカルをこう中和してくれる。
ああ、なるほど。プラマイゼロにするみたいな。
そういうイメージです。これが体内の炎症を抑えたり、組織のダメージを防いだりするメカニズムとして考えられています。なので、慢性疾患の予防とか、アンチエイジングにもつながるかもしれない。そういうわけです。
はあ、まるで自然のサプリメントを常に取ってるみたいな感じですかね。でも、抗酸化作用って、なかなか体感しにくい部分もありますよね。もっとこう、客観的に測れる変化。例えば血液の影響とか、そういう記述はありましたか？
あ、いいところに気づかれましたね。そこも注目されていて。客観的な指標として特に言われているのが、血液の粘度。
粘度、ドロドロ具合ですか？
そうです、そうです。その粘度が低下するという報告があるんです。アーシングによって、赤血球の表面にあるマイナスの電気、これをゼータ電位って言うんですが、
ゼータ電位？
ええ、これが、まあ、触れるんじゃないかと考えられています。すると、赤血球同士がこう、磁石の同じ極みたいに反発しちゃうんですね。
ああ、なるほど。それでくっつきにくくなる。
そうなんです。結果として、血液がよりサラサラ流れるようになる。とそういうことが示唆されています。専門医の中にはこれが心血管系のリスクを減らす可能性につながるかもと指摘する声もあるくらいです。
へえ、赤血球同士が押し合う力が強まるから固まりにくいと。それも循環には良さそうですね。あ、それからもう一つ、ストレスホルモンのコルチゾールのリズムにも影響があるという話もありましたよね。
ええ、これも非常に興味深い点です。アーシングをしながら例えば寝るとかですね。
はい。
そうすると、不規則になりがちなコルチゾールの分泌パターン、日内リズムとも言いますが、これがより自然な形に整う傾向があると報告されています。
コルチゾールって、朝高くて夜低いのが理想でしたっけ？
そうなんです。でも、ストレスとかで乱れがちですよね。このリズムが正常化することで、睡眠の質が上がったり、ストレス感が減ったりするんじゃないかと考えられています。
なるほど。
その他にも自律神経系のバランスが改善するとか、運動後の筋肉痛が軽くなるとか、そういった効果を示唆する報告もありますね。
ふむふむ。じゃあ実際にこれを生活に取り入れるにはどうしたらいいんでしょう？一番シンプルなのは、やっぱり裸足で地面に立つ。
まさにそれが基本中の基本ですね。土とか芝生、砂浜、こういう電気を通しやすい自然の地面に直接素肌で触れることです。
ええ。
特に少し湿り気がある方が電気の伝導性は高まりますね。
でも、まあ都会だと毎日裸足はちょっと現実的じゃないですよね。そこで屋内用の製品が出てくるわけですか？マットとかシーツとか。
その通りなんです。特に睡眠中みたいに長時間継続して地球とつながることが、さっきのコルチゾールリズムの正常化とか、そういうより深いレベルでの変化には重要かもしれないと考えられてるんです。
なるほど。継続が大事。
ええ。なので、製品を使う場合は、とにかく素肌が直接触れるようにすること。そして、まあ、可能なら毎日続けることが効果を引き出す鍵になると思います。
でも、冬は寒いですし、家にアース付きのコンセントがないって場合も結構多いと思うんですけど、何か工夫はあるんですか？
寒さ対策としては、電気を通す特殊な靴下、アーシングソックスってのがあるんですが、それを履いて、その上から、まあ、普通の暖かい靴下を重ねるという手があります。
ああ、なるほど。
あと、バーシュタイン紙がない場合は、お庭とか地面に金属製の棒、まあ、簡易アース棒ですね。これを打ち込んで、
ええ、
そこからコードを屋内に引き込んで、マットとかに接続するという方法も取れます。
自分でアースを作る感じですね。
そうですね。この場合、アース棒をできるだけ深く、理想を言えば60センチ以上埋めて、周りの土を少し湿らせておくとより効果的だとされていますね。
なるほど。いろいろな方法があるんですね。ただ、一方で、これらの効果については、まだ科学的な評価っていうのは、こう、定まっていないっていう指摘も資料にはありましたよね。
はい。そこはやはり、冷静に見る必要があります。報告されている研究の多くが、まだ参加者数が少ない。小規模なものだったり、
うん、
あるいはそのアーシング製品の販売に関わっている人々によって研究が行われている可能性も、まあ指摘はされています。
利害関係ということですね。
ええ。そのため、プラセボ効果、つまり思い込みによる効果ではないかという、ちょっと懐疑的な見方も根強くあるのは事実です。
そこが判断の難しいところですよね。でも、さっきお話にあった、例えば血液の粘度の変化とか。
はい。
コルチゾールの分泌が正常化するとか、あるいは赤外線サーモルタフィーでなんか炎症の軽減が確認された例とか、そういうのって単なる気のせいではちょっと説明がつかない客観的なデータにも見えるんですが、どうなんでしょう？
まさにおっしゃる通りなんです。主観的な体感だけじゃなくて、実際に体内で何らかの生理学的な変化が起きている可能性を示唆するデータも確かに存在します。
はい。
ですから、現時点での評価としては、非常に興味深くて有望な可能性を秘めてはいるけれども、医学的な治療法として確立するには、やはりより大規模で質の高い研究が必要の段階と、そういうのが一番バランスの取れた見方かなと思います。
なるほど。今回はアーシング、グラウンディングについて、その魅力的な理論と実践法、そして科学的な検証の現状、これを深掘りしてきました。地球の電気とつながるっていう発想自体も面白いですし、血液とかホルモンへの影響を示すデータっていうのは、確かに私たちの健康観に何か新しい視点を与えてくれるかもしれませんね。
ええ、そう思います。ただし、まあ繰り返しにはなりますけど、現時点での科学的なエビデンスにはまだ限界があるということも理解しておく必要はありますね。
そうですね。
とはいえ、アーシング自体は、非常にリスクが低い健康法とされていますから、既存の健康管理を、まあ、補うような形で、ご自身で試してみる価値は十分にあるんじゃないかなとは思います。
ええ。では最後に、あなたに投げかけたい問いはこれです。現代社会で私たちが失いがちな、この地球との物理的なつながり、これを意識的に取り戻すことには、私たちがまだ気づいていない、どのような深い意味が隠されている可能性があるのだろうか。今回の深掘りはここまでといたしましょう。